こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングの今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、知ると勇気になる、諦めるはポジティブな行動だよっていうお話です。誰かの勇気に、誰かの行動に、誰かの新しい一歩につながったらいいなって思いながらシェアさせていただきます。で、諦めるっていう言葉ってどうしてもネガティブなワードに聞こえてくることありません？私も諦めるとか、あ、諦めないでっていう、諦めないでもよく言われますね。あ、もうちょっと頑張って、諦めないで、諦めたらそこで終わりだよなんて感じで、諦めるイコールネガティブなことだから、それはできればしないでっていう風な使われ方をすることが多いかもしれないんですよね。でも実は諦めるっていう言葉ってポジティブワードなんですよ。前に進む、前進させる言葉として仏教の世界ではある言葉なんですよね。そう、諦めるっていうのはもともと仏教用語だそうなんですよ。仏教では、二文字熟語でですね、大観っていう言葉として存在します。諦める、それを大って呼んで、観音様の観ですねもっといい例えあったはずなのに、映画館の観とか、映画を見るの見るの観ですね、それで大観って読みます。この語源がそうなっています。諦めるの語源が体感ってことですね。で、この諦めるっていう言葉がその体感であるっていうことを私は知りませんでした。だからこそ諦めるのは良くないって思っていたり、学校とかでも諦めたら終わりだよとか、諦めないでとか、最後まで頑張ろうみたいな、そんな言葉の方が使ったし使われたし言われてきたなって思ったんですね。ただこの正しい諦めるっていうこと、体感、定感って読んだりする仏教用語について知ると、ああ、なるほどね、めっちゃ大事じゃんってか、ポジティブじゃんっていうことに気づいていくんじゃないかなと思っています。で、この仏教用語でいう体感、諦めてみるっていうことなんですけど、これは本当の意味は何かというと、明らかにしてみるって意味だそうなんですね。諦めるじゃなくて明らかに見る、これ明確にして自分が客観的に見てっていうことだと思うんですよ。はっきりさせるってこと、この今目の前に起こっている事象の根本的な原因ってなんだろうとか、私はこの今の事象を見て、明らかに見て、しっかりとくっきりとはっきりと自分の目で見た時に区別するんですよね。どうしようもできないことなのか、それともどうにかできることなのかっていう区別をして自分で判断をしていく、そんなきっかけになること、それが明らかに見るだそうです。これすごく大事だなって思いました。私は簡単に娘に対しても、いや、もう諦めないでみたいな、縄跳び跳べなくっても諦めないで、練習したらできるよみたいな感じで言っちゃうわけですよ。やっぱ母親だから、そこまで甘やかしたらよくないよなっていう後ろめたさがあるので、いや、縄跳びじゃあさ練習しようみたいな、やればできるかもしれないからもうちょっと練習しよう、諦めないで、きっとできるよ、後ろ跳びもできるよみたいな感じで、諦めないでなんて思ってやったりするんですけど、これは実は諦めるっていう時、明らかに見るっていうことをして選択する、これが正しい人生の進め方なのかもしれないと思いました。で、もちろん私が娘のことを諦める、明らかに見る、体感する、定感するっていうことではなくって、本人がすることなんですよね。例えば実際に縄跳びやってみた、一生懸命やってるけど、いや、でも前跳び20回は跳べたけど、そこから先は疲れてやめちゃうんだよなっていう場合、その時に、じゃあ私縄跳び下手くそなのかな、私もう縄跳び向いてないのかなっていう、縄跳びと自分の関係性を本人が見た時に明らかに見るっていうことをするんですね。どうにかできることなのか、はたまた私は本気で縄跳びを頑張りたいのかみたいな感じですよね。どうにかできる、どうにかできない、 で区別するとどうにかできることですよね。もっと上手くなるとか、もっと練習すればいい話だっていうことに自分で気づいてしまったら、あ、じゃあ私がやればいいのか、自分がもっと練習すれば済む話だなっていう、どうにかできることに分類されることが縄跳びだと思います。でも縄跳びをそんなに頑張りたいのかって聞かれたら、多分うちの娘は違うんですね。他に頑張りたいことがあって、縄跳びは体育でやらなきゃいけないからとりあえずやってて、他にもっと頑張りたいことがある、バレエだったり英語だったり好きなことがあって、そっちに一生懸命力と時間を捧げたい、だから私はここまではやるけど、ここから先はもう明らかに見るですよね。そこまで私は本気でやりたいのが縄跳びじゃないから手放そうっていう、自分で選択をすることができるきっかけになっていく、それが明らかに見るなんじゃないかなって思いました。すごく日常の中で諦める、この明らかに見るっていうこと、めちゃくちゃ普段使いできることだなって思ったんですね。よく諦めないでっていう言葉もあると思います。だし言ってあげたくなる、応援の言葉として使いたくなることもあるかなって思うんですけど、もうここからは私個人の意見なんですけど、諦めるっていうことは、逃げると一緒で、とてもとても大切な人生、日々、日常を前に進めるポジティブな行動だと思っています。聞こえはネガティブに聞こえるかもしれないですよね。諦めるの？あら残念とか、え、逃げちゃうの？かっこ悪いとか、いろいろ言われたりするかもしれないです。でもそれは全部第三者なんですね。自分が本当に大事なものがあるのであれば、そっちを選ぶために今目の前のこと諦めた方が早いのであれば、諦めるってとっても大切だと思いますし、自分がもっともっと一生懸命にチャレンジしたいものがあって、でも今やっていることを手放さなきゃいけないっていう時に、それは人からしたら逃げるっていう言われ方をするかもしれないですけど、大事な行為ですよね。大事なのはきっと諦め方とか逃げ方なんだなって思ったんですよ。綺麗に諦める、綺麗に逃げる、綺麗っていうか何でしょうね、後悔なく自分の中で一番心地のいい選択肢として判断している状態、それがいい諦め方であり、いい逃げ方なんじゃないかなって思ってます。で、いい逃げ方とかいい諦め方とかって、そんななんか、何でしょうね、説明書があるわけでもなく、チェック項目があるわけでもなく、ステップ順序があるわけでも全然ないと思っていて、シンプルに感情が乗ってるか乗ってないかだと私は思ってます。感情が乗らなくなってしまった、目の前のことは手放そう、私はもっともっと時間をかけたい、こっちを選ぼう、だから私は今までやってきたことを明らかに見る、諦めてこっちに手を、新しく始めたいって思っていたことにチャレンジしたい、美しい諦め方ですよね。感情乗ってますもんね。それでいいと思うんですよ。きっと諦めるとか逃げるっていう言葉がネガティブに聞こえるのは、それができなかった人とか選ばなかった人から出てくる言葉であったり、その場に取り残されてしまう、動けずにいるけど取り残されてしまったって思ってる人が、あの人諦めたよねであったり、あの人逃げたねっていう言われ方をする、それを自分がたまたま過去の中で聞いた経験がある、それだけだと思うんですよ。私自身も子供の頃の習い事のピアノ、本当に嫌で本当に嫌で本当に嫌だったんですね。なんか言うんやって思うかもしれないですけど、本当に嫌だったんです。ある程度までは頑張れました。ピアノもやっぱり好きでした。自由に弾く、オリジナルにアレンジしていいよって言われたピアノとか、あとはジャズとかは好きだったんですけど、やっぱりクラシックを完璧に弾くっていうのがめちゃくちゃ苦手なタイプで、はあ、先生また怒らせちゃったなとかってよくあったんですね。で、やめたいって言いました。小学校高学年の時にやめたいって本当に思ったんですよ。やめたい本当に思って、私はダンスがやりたい、ジャズダンスもっともっとやりたいとか、他にも習い事こっちやってみたいとか、いろんな他にもやりたいことがあったから、今やっていること手放して、その空いた時間に新しくチャレンジしたいものを入れたかった。でも子供だからね、お金払ってもらってますからね、お月謝という形で、 その身になってみないと本当わからないことではありましたけど、もう想像通りの言葉が返ってくるんですね。ここまでやったんだからもうちょっと頑張りなよとか、諦めるのとか、へえ逃げるんだ、うまく弾けないからって逃げるんだみたいな、そんなこと私も言われたことがありました。だから逃げ癖がつくよとか、やめ癖がつくよとか、継続力がなくなるよとか、大人になったらもっともっとやりたくなくてもやらなきゃいけないことに出会うんだから、その練習だと思ってやりなさいみたいなことを言われたんですよね。でもその時は私のストレスは結構ひどい状態だったなって未だに覚えています。その経験があるから私自身も諦めるとか逃げるとか途中で投げ出すとか、やめるっていうことに対してすごくネガティブなイメージを持っている人間ではありました。でも私はここまでの人間だなとか、私にはこれやってみたけど合ってないなとか、味見したけど私違ったなっていう、その一つの行動、経験、チャレンジがあるのであれば、自分でしっかりと明らかに見てあげて、見極めをして、本当に心地のいい選択をしてあげる、自分のために選んでいいと思っています。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。